広い連絡船の待合室には立ち食いそばのだし汁の匂いがこもっていた。色とりどりの一隻は相変わらず閑散としていて、桟橋や港の見える窓際だけがわずかににぎわっていた。身軽な防寒服の男たちが十数人もずらりと並んで手に重そうなカメラを構えている。背後から覗いてみると、着いたばかりの連絡船がタグボートに押されながら向きを変えるところで、窓の正面に船首が来るとシャッターの音が高まった。この連絡船の航路はあと一月足らずで廃止されることになっている。海峡の下をくぐり抜けるトンネルが完成したからである。廃止の日が迫るにつれて、名残を惜しむ客たちで船も港も混雑するだろうと思い、今のうちに乗り納めをしようと早めに出かけてきたのだが、意外にもいつもと様子が違うのはこの窓際だけであった。彼はその窓とは反対側の奥まで行って、隅っこのいつもの椅子にボストンバッグと紙筒を下ろした。この隅っこにはかつて足の長い緑色のラシャバリが手元へ緩く傾いている書き物机が置いてあり、もう何十年も前の話だが、彼の肉親の一人がそこでこの世に別れを告げる手紙を書いたのであった。その肉親は手紙を投函してから船に乗り、海峡の真ん中あたりで身を投げた。遺体はついに上がらなかった。だから彼はこの海峡こそ肉親の墓場だと思い、郷里を遠く離れて時間と費用をどうにかやりくりできるようになってからは、命日の前後に花を携えて墓参りに出かけてくるのを年中行事の一つにしていた。墓参りといっても海峡の真ん中あたりで連絡船の船べりから花を落とし、肉親の霊としばらく対話を試みてから海峡の向こうの港町に一泊して翌朝の飛行機で引き返すだけだが、肝心の連絡船がなくなるのでは、そんな自分だけのささやかな習わしもこれが最後ということになる。荷物を椅子に残してやがて取り壊されることになるかもしれない待合室の中をぶらぶら歩く。いつの間にか胸に揃いの造花をつけた団体客が売店の周りにひしめいている。隙間を探して覗いてみたが、記念に欲しくなるようなものが見当たらないから、子供たちへの土産に航行中の連絡船を空から写したテレフォンカードを3枚買って人混みを離れる。入り口を入ってすぐ左手にある婦人待合室の前を通ると、ドアを開け放した戸口から床より一段高くなっている絨毯敷きの奥の太い角柱の陰に、焦げ茶色の帽子を脱いだ老婦人が一人ポツンと座っているのが見えた。にぎやかに談笑する車座のグループに丸くした背中を向けて、うつむき加減にひっそりと正座している。彼は通り過ぎてからふと誰かに似ていると思い、すぐに自分の死んだ母親を思い出した。顔や身なりは似ても似つかないが、やはり小柄だった母親も生前よく炉端に背中を丸めて死んと正座していたものであった。そんな一人で何かにじっと耐えているような格好が母親に似ていた。それから彼は思わず立ち止まりそうになった。この海峡で命を捨てた人は他にも大勢いる。自分以外にもこっそり最後の慰霊にやってくる肉親がいても少しもおかしくはないのである。